20世紀を代表するその神学者ボルフハルト・ハンネベルクは神の啓示は歴史的であると語りました。それは神が私たちの歩みに深く関わり、また歴史の中でご自分を表し、ご自身を表し、今も生きて働いておられるというその意味であります。私たちがこれまでの歴史を見つめるとき、そこに神様の確かな御手の跡を見出すことができます。聖書の御言葉は単なる過去の文字として読むのではなく、その背後にある歴史の息遣いと共に受け止めること、その時私たちは神様の御心をより深く立体的に味わうことができます。今日の使徒パウロの証を通して、神が今この場所で生きて働いておられることを共に学びたいと思います。17節から21節、22節、1節までの御言葉を見ますと、さて私はエルサレムに帰ってきて神殿で祈っていた時、我を忘れた状態になり主にお会いしたのです。主は言われました。急げ、すぐエルサレムから出て行って、私についてあなたが証しすることを人々が受け入れないからである。私は申しました。主よ、私が街道から街道へと回ってあなたを信じる者を投獄したり鞭で打ち叩いたりしていたことをこの人々は知っています。またあなたの証人ステファノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺す者たちの上着の番もしたのです。すると主は言われました。行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだ。パウロはダマスコの道でイエス様に出会い、そして洗礼を受けました。すべての罪を許され新しくされた方は、彼はエルサレムへと戻ってきました。彼が神殿で切実に祈りを捧げていた時、再び主に出会うというその驚くべき経験を人々の前で証しをしています。私たちの信仰生活というものは、まさにこのイエス・キリストとのその出会いというものを日々重ねて歩んでいく歩みであります。神に出会い、その御声を聞き、確かな力を味わう経験に他なりません。主がどのような方であるか深く悟り、その方が常に共にいてくださるその事実というものを日々体験すること、これこそがパウロの生きた力強い信仰でありました。私たちの歩みもまたこれと同じではないでしょうか。神に出会ったその喜びや主の生ける御業を体験するその恵みが私たちのうちにあふれているのでしょうか。私たちが信じる神様は決してその聖書の中に閉じ込められたその過去の存在ではありません。今も生きて私たちの歴史と私たちの日々の歩みの中で働いておられる方であると信じます。しかしその祈りのただ中で、主はパウロに切迫した御声をかけられました。急げ、すぐエルサレムから出て行け。私についてあなたを証しすることを人々が受け入れないからである。主がこれほど急いで退去を命じられたのは、エルサレムの人々は彼の証しを決して受け入れないからでありました。当時の緊迫した状況について使徒言語録の9章の29節では次のように語っています。またギリシャ語を話すユダヤ人と語り議論もしたが、 彼らはサウロを殺そうと狙っていた。パウロはエルサレムに戻り、ただ静かに身を隠していたわけではありません。人々の前に立ち、その福音を大胆に語り、激しいその議論も交わし、命がけでその伝道の歩みを成していました。その激しい働きのただ中で、主の御言葉を受けたのであります。当時の状況というものは極めて深刻な状況でありました。エルサレムの弟子たちはパウロの命を救うため、夜に乗じてその城壁から彼をカゴに入れて、カゴで吊り下ろさなければならない、そのような状況であったんですね。実のところ、パウロ自身のその心の内には、エルサレムを離れたくないというその思いがありました。かつての彼はイエス様を信じる人々を牢に捕らえ、鞭を打つような迫害者であった。ステファノが殉教した際も、石を投げる者たちのその服の番をして、それに賛成していた人でありました。だからこそその迫害の先頭に立っていたこのエルサレムで、自ら福音を伝えることでその自分の過去の罪の負い目を償おうとしていたのかもしれません。また自分が完全に変えられたというその事実こそが最も力強い証になると確信していたのであります。パウロは自身の背景やその自分の過去の経験、そして自分が持っているその賜物の全てがエルサレムにいるユダヤの人々に福音を伝えるため最も最適であると考えていました。自らこそが最もふさわしい器であると思い込んでいたことなんですね。しかし主はエルサレムでの伝道はご自身の計画ではないと明確に告げられました。もう一度21節の御言葉を言いますと、すると主は言われました、行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだと。主の御心というものはパウロを遠く離れた異邦人のもとへ使わすことでありました。ここにはどのような意味が込められているのでしょうか。私たちはここで使徒パウロの思いとその主の御心の間に大きな隔たりがあることを見出すことができます。イザヤ書の55章8節から9節はこのように語っています。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。私たちは主を深く愛し、主のために熱心に働きたいという願うことがあります。しかし私たちがどれほど献身的に立ち上がろうとも、それが必ずしも主の御心と一致するとは限らないということ、それは私たちが覚えて歩んでいきたいのであります。パウロはなぜ自分が異邦人に福音を伝えることになったのかを説明しようとしました。しかしそれまで静かに耳を傾けていた聴衆は、そのパウロの口から異邦人という言葉を聞いた途端、激しく憤り始めました。22節から23節の御言葉を見ますと、 パウロの話をここまで聞いた人々は声を張り上げていった。こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしてはいけない。彼らがわめき立てて上着を投げつけ、砂ぼこりを空中に撒き散らすほどだったので。パウロのその話がまだ終わっていない時のことでした。それまで静かだった聴衆が突弱として声を張り上げ、その自分たちの上着を投げつけ、砂ぼこりを空中に撒き散らすほどに狂乱したのであります。一体何が彼らをこれほどまでに激怒させたのでしょうか。なぜ彼らはそこで激怒したのでしょうか。パウロが厳格なその立法の教育を受けたことでも、また復活の主に出会ったことでもありませんでした。彼らを激しく憤らせたのは、遠く異邦人のもとへ使わしいというその一言に他なりません。異邦人をも救おうとされる神の深いその憐れみ、その神様の御心を彼らはどうしても受け入れることができなかったんですね。なぜ彼らは異邦人に福音が伝えられることをこれほどまでに憎んだことなのでしょうか。それは彼らの心の奥底には救いというものは自分たちだけの特別なものだという強い特権意識というものが根付いていました。特権意識、異邦人もまた救いの対象となることは自分たちがその異邦人と全く同じように扱われることを意味しています。ユダヤ人にとってそれは耐え難い屈辱でありました。私たちはこれほどまでに神様の律法を守り、これまでに献身に捧げているのに、あの異邦人たちは神様の律法も守らない。私たちの目から見れば到底到達できないその救いの働きを成しているのに、なぜ彼らと同じような立場に立たなければならないのか。私が教会でこんなに奉仕しているのに、あの人は時間もあるのに、なんでそのような思いを持ちながら特権意識を持ってしまうこともあります。そのために彼らを特別に性別してくださった神様への冒涜であると彼らは捉え、激しい反発を示したのであります。その聖書の御言葉の真理を自らの都合の良いように解釈し、自分が受け入れられる部分は受け入れるけれども、受け入れることができない、理解できない、納得できない部分は受け入れない。そのような思いがあったために、その排他的な思い上がりの中に陥ってしまったのであります。そのため異邦人にも等しく注がれるその豊かな恵みを決して喜ぶことができなかったのであります。自分の目にかなわない人、その人を到底受け入れることはできなかったことなんですね。このような大混乱の中で事態はさらに緊迫していきました。24節の御言葉を言いますと、千人隊長はパウロを兵営に入れるように命じ、人々はどうしてこれほどパウロに対してわめき立てるのかを知るため、 無知で打ち叩いて調べるようにと言った。群衆がその騒動を起こすのを見たローマの千人隊長はパウロを急いでその兵営に連行させました。そしてその騒ぎの真相を聞き出すため彼を無知で打って取り調べるように命じたことなんですね。当時ローマの鞭打ちを受けるということは私たちの想像を絶する本当に過酷な刑罰でありました。その川紐の先には鋭利な金属や骨のかけらが結びつけられてその鞭で打たれるたびに肉が深くえぐり取られるような刑罰でありました。たった一度の尋問で命を落とすことも珍しくない恐ろしい拷問だったんですね。主イエスキリストが十字架の前に受けられたのもまさにこの鞭打ちでありました。この時パウロはすでに60代を迎えようとする高齢の人であったんですね。彼のこれまでの苦難の歩みは聖書に生々しく記録されております。コリントの信徒の手紙第2、11章24節から25節の御言葉を言いますとユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼や会場に漂ったこともありました。神様に出会ってからの彼の歩みというのはまさにその試練と苦難の連続でありました。その全身はすでに無数の傷跡で覆われていたことでしょう。この高齢のパウロが再び激しい鞭打ちを受けるならば命の危険が迫っていました。しかし驚くべきことにパウロはこの絶体絶命の危機を免れるようになります。25節の御言葉を言いますとパウロを鞭で打つためその両手を広げて縛るとパウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ帝国の市民権を持つ者を裁判にかけずに鞭で打っても良いのですか。パウロは自分を縛り上げる百人隊長に向かって裁判も経ずにローマ市民を鞭打つことの違法性を堂々と指摘しました。当時の状況を振り返りますと鞭打ちのために縛り上げられたということはその背中というものがむき出しになるよう両手を頭の後ろへと引き伸ばされて柱に振り付けられた状態を意味します。しかし当時のローマ刑法では正式な裁判によって有罪が確定する前にローマの市民を鞭打つことは厳しく禁じられていました。パウロがここで自身のローマ市民権を主張したのは単にその痛みから逃れるためではありません。単にその危機、その死の危機を免れるためでもなかったんですね。この先ローマにまで赴いて福音を伝えるというその主から託された使命が残されていたからであります。神様から与えられた使命があったため、これを聞いたローマの兵士たちはどれほど驚き恐れたことでしょうか。26節から29節の御言葉を言いますと これを聞いた百人隊長は千人隊長のところへ行って報告した。どうなさいましたか。あの男はローマ帝国の市民です。千人隊長はパウロのところへ来て言った。あなたはローマ帝国の市民なのか、私に言いなさい。パウロはそうですと言った。千人隊長は私は多額の金を出してこの市民権を得たのだと言うと、パウロは私は生まれながらローマ帝国の市民ですと言った。そこでパウロを取り調べようとしていた者たちは直ちに手を引き、千人隊長もパウロがローマ帝国の市民であること、そして彼を縛ってしまったことを知って恐ろしくなった。ここで歴史の驚くべき事実に目を向けたいと思います。かつてその名将ハンニバルという人、ハンニバルがローマに攻め込んだ際、ローマ軍は圧倒的な敗北を喫し、数万の兵を皆失いました。まあ、通常であれば周辺の同盟国は勝ち目のないローマを見限り、その敵側のに寝返るのが歴史の常識なんですね。しかし彼らはローマを裏切ることはありませんでした。なぜなら彼らが保持していたローマの市民権というその絶大な特権と、ローマの法に守られているその支えというものを何としても手放したくなかったからであります。ハンニバルの脅威の前にあっても、彼らは最後までローマの法にとどまり、やがて最終的な勝利へと導かれてきました。ここで私たちが共に心向けたいことは、この世の権力に過ぎないそのローマの市民権でさえ、死の危機においてそれほどまでに確かな力を発揮しました。あの屈強な千人隊長をも恐れおののかせるほどの威力を持ち合わせていました。それならば永遠に滅びることのない天の御国の市民権を授かっている私たちには、一体どれほど力強い神様の守りと権威が与えられているのでしょうか。神の民だからといって日々の歩みの中で常に全てが順調に進むわけではありません。時にはこの世で打ち倒されそうになれなり、また力づき深い試練の前に立ちすくむこともあるでしょう。今日のパウロのように理不尽な状況に縛りつけられ、絶望的な状況に危機に直面することもあるはず。周りの人々は高齢のパウロが鞭打たれるその姿を想像しながら、もはやこれまでだとそのように諦めかけたかもしれません。しかしたとえ行き止まりに思えるような暗闇の中で、そのような状況の中でも私たちが神様から見捨てられることは決してありません。神様は必ず逃れの道を私たちに備えてくださっている、真実な方であるため。なぜなら私たちは永遠の神の国に属する尊い天の御国の市民だからであります。こうしてパウロはその難を逃れたばかりか、当時の最高機関であったユダヤの最高法院の前に立ち、 堂々とその福音を証しする機会を得ることができました。まさに命の危機に瀕していたその場所で天の市民としての道が開かれ、かえって最高法院の人々に御言葉を伝えるその恵みへと変えられたのであります。さらに驚くべきことに、彼を捕らえようとしていたそのローマの軍隊はやがて彼を厳重に守り導く存在へと変えられていきます。エルサレムからそのローマへと至るその険しい道のりの背後には、常に聖霊なる神様の生きた働きが共にあった。幾多の試練や命の危機に直面しても、パウロの心を決して離さなかったものがあります。それは十字架にかけられたイエス・キリストへの愛と献身でありました。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからであります。自らの誇りやこの世の権力ではなく、ただ十字架のキリストのみを見つめて歩んでいた。この主の深い愛に完全に捉えられていたからこそ、パウロは天の市民としての誇りを胸に、いかなる苦難の道をも揺らうことなく歩み抜くことができました。パウロは宣教の歩みの中でこのような主の御業を何度も体験してきました。だからこそ後にローマの獄中からフィリピンの教会へ手紙を送った際、このように彼らを励ますことができたんですね。フィリピンの信徒の手紙一章六節の御言葉を見ますと、あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。愛する皆様、説教の初めに触れました通り、私たちの信じる神様は聖書の記録の中に閉じ込められた過去の存在ではありません。また私たちが何十年前に出会ったその神様、その過去の記憶、過去の恵み、過去の経験にとどまっている方でもありません。今も私たちの歴史の中で、今も私たちの日々の信仰生活の歩みの中で、今も生きて働いておられる方であります。今日私たちが既に授かっているその天の市民権の恵みを確信し、この世のただ中を力強く歩むことができますように。いかなる苦難や試練の前でも憂え恐れ揺らぐ必要は全くありません。神様は私たちを召し、それぞれに使命を与えになるとき、それを最後まで全うできるように必要な知恵と力を与えてくださると約束してくださった方であります。必ずそれを備えていてくださる方、世のあらゆる権力や環境さえも主の豊かな御心によって一つ一つ 整えられていくことであります。もはや自分の小さな力、自分の小さな経験、自分の小さな義、自分の小さな計画に頼るのではなく、私たちのために全てを備えて導いてくださる神様を信頼して力強く歩み出すことができますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵み感謝の神様、今日の御言葉を通してあなたが私たちの日常のただ中で生きて働いておられることを教えてくださったことを感謝いたします。私たちは時に自分の小さな思いにとらわれ、理不尽な試練の前に立ちすくむことがあります。しかしいかなる時も私たちが決して奪われることのない天の市民として、あなたの確かな御手のうちに守られていることを信じる信仰が豊かに与えられますように。どうか私たちに与えられたそれぞれの歩みの中で十字架の恵みに深く信頼し、主の絶対的な主権に全てを委ねて共に歩み抜くことができますように。共に祈りで支えながら力強く歩み出す信仰共同体となりますように。全てのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。